こんにちは。社会福祉セミナーです。今月は認知症の人の生活を支えるというテーマで、認知症介護研究研修東京センター研究部長の永田久美子さんにお話しいただいています。今日は第5回で、地域で暮らし続けるための支援、聞き手は河野滝です。永田さん、これまで4回にわたってお伝えしてきましたが、今日は地域という視点が加わるんですね。
そうですね。生活を支える、生活というのはもう地域の中で暮らすというのがもう欠かせない点ですよね。これは認知症の人にとっても同じことであると同時に、認知機能の低下のある人にとって地域というのは命綱ですね。よりよく暮らしていくために地域というものがもう不可欠であり、どう地域の中で暮らし、そこで支えていくかというのが今一番大きな焦点といっても間違いないと思います。
はいはい、認知症の方はどんどんこう状態が変わっていかれますけれども、順を追って教えていただけますか？
そうですね。認知症というとなんかこう一括りにされがちですが、最初の認知症かなという変化の現れの頃から少しずつ状態が変化されて、最後、ね、亡くなられるまで平均十数年という非常に長い年数をたどっていきます。その中でも、原因となる疾患とかその方の年代でも違いますけれども、これから主にですね、典型的な経過に沿ってお話しさせていただきたいと思います。
はい、
まず1番目、生活障害が現れる時期ですね。始まりの頃ですけれども、これですね、診断を受けるまでにも数年かかっていらっしゃる方がとても多いと言われています。いつ認知症が発症したかというのを特定するのは難しくて、日々の中で徐々に進行していきますので、その初期の頃ですね、周りの人が早く気づいてそこでダメージを与えないようにするというのがとても重要になります。逆を言うと、今までは初期見落とされて、周りの些細な言葉かけとか対応、ね、それが本当に本人を不安にさせたり、外に出るのをもう怖いと思わらせてですね、閉じこもりがちになってしまったり、受診を勧められても行くのは嫌だな、怖いなというようなね、怯えを加速させていたという、そういう面がありますので、この初期の時期というのをどう、ね、地域の中でいい支援を広めていくかがとても大きな課題だと思います。初期の段階で本人の些細な変化に気づくのは家族も多いですが、実は家族以外の場合が実はよくあります。家族はもう普段の暮らしの中だとあまり目立たないんだけれども、認知症の人の特徴で慣れない場所の方で混乱とかちょっとしたミスが起こりやすいので、家族以外の例えば職場だったり、あるいは買い物先だったり外出先という、ちょっとご本人が慣れないストレスが多い場でこそ変化が現れやすい。家族以外の人がなんか気づいてるよってことが多いんですが、そこで接した地域の人がなんか変な人だなとかおかしな人だなということで冷たい眼差しで見たり、ちょっと邪険にしたりとか、場合によっては面と向かってノロノロしてないでみたいにね、言われたり、ね、してしまうこともありがちですけれども、これからはですね、認知症かどうか、症状がはっきりするかどうかよりも、ちょっと戸惑ってる人を見たら、さりげなく見守ったり、脅かさないようなゆったりとした言葉かけをしたり、あるいは少し、ね、認知症の方への基本的な対応の仕方をみんなが学んで、この初期の頃に優しく行動を関われるかというのを当たり前に地域全体でしていくのが必要になっています。それにしてもね、本人と家族、少しずつ生活の中で変化が起きてきていますけれども、その時にですね、どうしても自分たちで抱え込みがち、年のせいじゃないかと思ったり、これ相談するのもし認知症だったら嫌だなと思って、なかなか相談に行くのが遅れがち、専門職への相談もそうですが、友達とか近所の人にも相談しにくい、それでどんどん人に話をするのが遅れてしまう。その間に本人と家族がどんどんこうストレスをためて悪循環が始まるという、なんとかですね、本人家族が 前向きに一歩ですね、ちょっと相談ができるとか、前向きにちょっとね、こもらないで外にも出続けながら活動していくためには、周りの人がこれからはもう認知症だってもお互いに堂々と話し合おうよとか、どっちが先になってもお互いにちょっと今心配なんだってことを言い合おうよというような、もう普段から認知症のことについて話し合ったり、認知症でも隠さずに伝え合おうというような、そういう街ぐるみでのね、そういう考え方を広めていく、そういうことを普段から話題にしていくことがとても大事だと思います。まあ、その時にこうなったら困るという発想ではなくて、うん、このシリーズでもずっとお伝えしてきているように、なってからもよりよく生きていこう、なってからもまだまだいろんな力があって、またなってからもこれからの人生楽しいという、うん、そういう前向きな本当にこれからの時代のね、イメージをお互いに語り合いながら、隠さなくてもいい時代だ、なってからまた、ね、いい人生にお互いしていこうというね、そういうしっかりとしたこれからのイメージを一人一人が街の中でね、広げていっていただきたいと思います。まあ、それの具体的に、ね、やる場所として、最近ではカフェのようなですね、よく認知症カフェというのも各市町村で作られ始めていますけれども、はい、お茶を飲むように気軽に集まって、そこで交流をしたりとか、気軽な相談を始めたりとか、まあ、そうしたカフェに、認知症カフェに限らずとも地域でのミニ学習会が開かれたり、あるいはそんなあまり、ね、かしこまって集まるというよりも、もっと一緒に散歩に行こうとか、あるいは一緒に例えば畑を耕すような、体を動かすような楽しみの場を作って、どんな人でもさりげなくこうそこの輪に加わりながら、自然とその一緒に集まって楽しむような、そういう時間を過ごす中で本音の相談が出やすくなるようにという、そうしたですね、従来の相談とかのイメージを変えてですね、どういう場だったら集まりやすくて本音を話しやすくなるかという、地域のね、それぞれの特徴に合わせた多様な場作りが今始まっているところですので、ぜひこのラジオを聴きの方もね、自分の場所でどんな認知症の人とか家族が集まりやすい場所が近くにできているかなっていうのも、この機会にね、ぜひ調べてみてちょっと参加していただけたらなというふうに思います。まあ、そうした最初の頃をしのぎながら、その前後で診断をされていくわけですけれども、はい、診断を受けるというのは非常に想像以上にショックが大きいことです。早期診断治療と言われがちですけれども、診断を受けたことがきっかけで本人と家族が落ち込んで孤立を深めたり、その孤立している状況が逆に本人家族のストレスを高めて、本当に状態を悪くしていらっしゃる方が後を絶たない状況です。本当にそれ何とかしていかなければ今ダメだということで、医師とか医療機関のスタッフ、そして地域の保健や福祉介護職員、また地域の人々も一緒になりながらですね、本人とか家族同士の集まれる場作りが今少しずつ広がっています。単に楽しく集まるということだけではなくて、本音で話し合える、もうあまりかっこつけずに、こんなこと困ってるんだとか、そうは言われるけど自分たちにはこれ無理なんだというような、ね、ことをね、ざっくばらんに話し合いながら、本人家族同士同じ立場ならではのですね、具体的な情報交換をしたり、場合によっては一歩先に認知症になった本人や家族が次に続く人に、そういう辛い時期もあるけれども、ね、もう少しいろんな人たちとまた相談したりつながると、また慣れてくるとね、また次のちょっと霧が晴れたように前向きに暮らせる時期が来るから、今ね、そんなに諦めたり悲観的にならずに、むしろ今のような時期どんどんつながっていこうなんていう先輩格のね、本人家族の一言で立ち直れる方もいらっしゃったりしますので、ぜひ本人家族同士が集まる場作りみたいなのもね、各地でこれからもっともっと増やしたり、そののを開くためにこう皆さんが応援していた、いくっていうですね、そういう公認家族の場に協力し合える人たちを増やしていくことも大きな課題になっています。まあ、こうした初期の診断後の時にですね、本人まだまだ自分の思いとか、今後こんな風に暮らしていきたいとか、あるいはお金やお墓のことを、こう自分だったらこうやってほしいなということをね、まだまだ本人が決められる時期ですので、 認知症の特にこういう早い段階の時に本人の意思できるだけ語ってもらったり、それをできたら文書に残して、その後も本人が自分の意思がここにちゃんと表されてるから安心って思えるようなね、意思表明をしていく支援がとても大事な時期です。場合によっては本人の意思をこれから代わりに伝えてくれたり、手続き的にもそういうことをしてくださる家族とかいない場合には、成年後見法制度ですとかね、そういう後見人を早めに相談をしておいたり、この人にお願いしたいということを本人が一番選びたい人を決めておくとか、さまざまな手続きもこの時期の本人の意思がとても大事になってきていますので、ぜひこれ分かりにくい点は、今各市町村でもこういう法的なこととか制度的なことの分かりやすいチラシですとか情報が出るようになっていますので、そんな点もぜひそれぞれの市町村の情報をつかんでいただきたいと思います。どういうところに行くとそういう相談を受けれるか、市町村で随分違ったりもしていますので、必ずありますので、自分の地元ではどうかという情報をね、つかんでおいていただきたいと思います。まあ、そういう初期の頃を乗り越えながら、56ページ次に行きますけれども、だんだん混乱と生活の障害が増えてくる時期になってきます。その時にですね、進行に伴ってですね、医療や介護の専門職の支援の比重が増えていきますけれども、もちろんこういう医療や介護の専門職の支援必要ですが、今どちらかというとね、医療や介護を利用し始めたっていうと、地域の人がさーっと引いてってしまう。もうあの人は認知症で病院かかってるとか、介護のサービスを使ってるというとね、もう自分たちにはちょっと手が出ない、関係ないと言ってね、もうお任せになりがちです。でも本人から見ると、また家族から見るとね、専門職は心強いけど、馴染みの人が誰も来なくなったとか、誘ってもらえないっていうのが一番こう落ち込みとか孤立感につながりやすいですので、専門家も大事ですが、実は専門家以上に今までのつながり、地域の人たちの関わりというのが、認知症の本人と家族の特に中盤期後半にもものすごく重要な力になってきています。例えばここ本人から見るとね、記憶がだんだんこう弱ってきて、周りにいるなんかお医者さんか看護師さんか介護職、まあいろんなこと人いるけれども、なんか自分の馴染みの人がいなくて、話したいことも話せない、なんかそういうね、医療や介護の人がいるのは心強いけど、誰も会いたい人や喋りたい相手がいないなっていう中で毎日過ごしてったら、非常に不安になったり、あと話す力も落ちてってしまうんです
そうです
ね。そ
ね。
こに「どうしてる？」なんていう、なんかね、名前もちょっと忘れちゃったけど、あ、この人知ってるな、な
ご
んてい
近所
う、
で
ね、
ね、
そうそう、
知り合
あ、
い
こ
で
の
す
人
と
知ってるな、あの人だなってね、正確に思い出せないけど、馴染みの人の感触はずっとやっぱりご本人分かられますのでね、地元の言葉で、地元の話題で、本人の好きなことを知ってらっしゃる方がね、関わってくださると、非常に本人の安心感とか記憶が蘇ったり、あとですね、訓練室でいろいろやるよりも、その馴染みの人が関わってくださったことで、ふっと本人のできる力が増えるってことがね、ある
そ
んです
う
よ
です
ね。
か。
病院に入院してて、専門職に囲まれてても、本人がお茶出す人なんて、お茶の出し方なんかもどうせわからないだろうなんてね、どうしても知らない環境だと本人何もできないような状態に見えてしまいますが。馴染みの友達が、いや、あなたのお茶入れるとうまいから、ちょっとお茶出してなんて一言かけたら、本人がキリッとして、もう見事な手つきでね、ちょうどいい塩梅のお湯のお茶を出してくださるとか、本当に本人の馴染みのことをちょっと分かって、そこをちょっとね、後押ししてくださる方がいると、もう想像以上にご本人の堂々とした姿が出る方がね、多いですので、そんな意味でも私は地域の人の関わりってものすごく欠かせない威力のあることだなと思います。ぜひそういう意味でね、専門職と同時に中盤期以降も地域の人たちが関われるように、これは専門職側もね、抱え込まないで、地域の人とどうやって接点作れるか、この方だったらどういう人が もっと関わってほしいと願ってるかということを捉えて、医療や介護の人から積極的に地域の人にももっと一緒にやっていこうという声かけをしていただけると、地域の人もずっと関わりやすくね、なるかと思います。そして特にですね、認知症の方でもまだまだ立ち上がられるし、当然ですね、外に行って歩ける方がおられる、一人で外に出た場合の安全って今大きな課題になっていると思います。
ね、
年間ですね、残念なことに毎年1万人を超える方がですね、外に出て行方不明になっておられたりして深刻な事態です。
大変な数ですね。
そうですね、これ認知症だから行方不明になって仕方がないと思われがちですが、実は防げる方もたくさんいらっしゃるのが、そういう認知症になって外に出ての安全を守るための見守りとか関わり方がまだまだ不十分なために、行方不明にならざるを得ないという方もね、後を絶たない状態です。なんか認知症だから危ない、外に出すのは危険だから閉じ込めておくという、これ古い考え方ですけどもね、そういうやり方をで今もこれからもやってしまうと、当然外に出れないという状態は非常に本人のストレスを高めたり、大の大人ですので気晴らしに行きたい、あの人に会いたい、買い物に行きたい、ね、あるいは場合によっては娘や孫のための面倒を見に行きたいとか、これも100人100用、外に出たい理由は様々ですが、いずれにしても外に出たいという思いを、それを押し止めては本当に悪循環になっていく。外に出るのを止められると本人は不安とか怒りが溜まってきたり、ストレス溜まって周りの人への対応、周りの人の対応をより難しくしていきますので、これから原則本人が外に出ていきたいというその力を生かして、出ても安全な見守りの体制、あといざという時の SOS の場合によっては探すことも必要になりますが、それをどうスムーズにやるかという、そういう見守りといざという時の SOS ネットワーク作り、これが大きな今課題です。
これも地域で作っていく。
そうですね、これは地域で作らざるを得ない、うん、一部の人では作れないし、
はい、
できるだけ多様な人たちがそういう見守りや SOS ネットワークに参加することで、網の目の細やかな見守りや SOS のいざという時の探し手になっていってくれますので、最近は各地でワンワンパトロール隊って言われる、
何ですか、
朝晩犬の散歩されてる方がおられますよね。認知症のその地域での取り組み、特別なことではなくて、朝晩犬の散歩をされてるなら、その散歩をしてる人たちがちょっと認知症の人への理解を高めて、ちょっと気がかりな人がいたら声をかけてみようとか、普段から挨拶をして本当に馴染みの関係になって見守り手になろうとか、いつもと違う様子が見えたり心配だったら、そのワンワンパトロール隊の人が行政やそういう関係者に連絡を取るようにしていこうとか、行方不明の連絡が入ったらワンちゃんも一緒になりながら探していこうとかね、その特別なことじゃなくて、普段の町の生活の中でちょっとね意識をすれば、たくさんの見守り手や支え手が町の中にはいる。本当にこれ今ワンパトロールって犬の散歩のことを話しましたけど、普通のお店屋さんやコンビニだったりとか、タクシーやバスの運転手さんだったり、あるいは美容だったり、もうありとあらゆる産業分野の人が大事な見守り手や、いざという時の探す、ね、パートナーにもなってくれる。でもこれからはもう、ね、分野を超えて、そんな人関係ないなと思わずにですね、あらゆる住民の方々や、これあらゆる住民っていうのは大人や高齢者はもちろんですが、最近は若者や学生さんたちや子どもたち、一番ちびっ子は保育園の子もですね認知症のことをちょっとね、聞くそういう機会を作って、難しいことではないですが、ちびっこだってそばにいれば認知症の人がほっとしてくれる、認知症の人と一緒に散歩に行ってまた一緒になってお家に戻ってくる、自分たちがちびっこだけどそういう お手伝いができるみたいなですね、本当に世代を超えて、ね、大事な町の支え手になってくれたりしています。まあ、先ほどいろんな分野の産業界の方も お伝えしましたけれども、本当にこの個別の見守りやネットワーク作り、この中盤期の時にどう丁寧に作っていけるか、これ本当にこう町ぐるみの新しい動きの点だと思います。 まあ、だんだんそういう時期の中で全身機能が低下していく、ね、その中で生き切るためにこう体の例えば体調管理ですとか食べること排泄睡眠もう本当に体全体のケアもや医療も必要になってきますけれども、こう少しずつ体調が、ね、全身機能が落ちていくと余計閉鎖空間建物や施設病院の中で暮らしがちになってきます。一方でですね、こう一日中家の中にいると本当にこうあの刺激が少なくなったりとか、あるいはこの人工照明電気の中で下でずっと暮らしてたり一日エアコンの中にいたりするとですね、それだけで自然の生命力がこう調子を狂わしたり、もともともっと本人はぐっすり眠れる睡眠リズムがあったり食欲も本当はもっと出てくるのに閉じこもった空間にいることでどんどんどんどん生命力が弱まっていきがちになります。あと介護するケアする人たちも中で閉じこもっていると実は家族やケアする人もどんどんどんどんストレスが溜まっていきますので、重度になった時ほど全身機能が落ちた時期ほど一緒に少しでも戸外に出て地域の中でリフレッシュしたり四季折々の自然の力を借りて本当に体の奥底からまだまだ元気になりたい元気になれるっていう力を引き出すことがとても重要だと言われています。そういう意味で重度になった時にもゆったりとそばにいてくれながら外に出るための一緒に見守ったり場合によってはそばに付き添ったり車椅子をしたりして外に 出ようねっていう人手の面でもこれは専門職だけではなくて本当にこう地域の人たちも外に出るためのね大事なね力にもなってくるそんな場面だと思います。まあ、最後いよいよ安らかな最後を迎えようという時期になりますが、安らかな最後を迎えるためにもですね、家族や本人をですね、医療や介護の専門職だけではなくて今まで本人家族にとって馴染みだった人がいてくれることがどういう最後のあり方が本人家族にとって一番いいのか、なかなか本人家族はもう言い出せなくなる場合も多いですのでね、一緒になって話し合うそういう場面にむしろこれからはお友達だったり馴染みの近所の人だったりそういう人たちが入ってもらいながら最後の看取りのあり方とかを一緒に考える、専門職や一部だけで決めてしまわないその人らしい生き方を最後ね時期をねより良くするためにこそ地域の人の存在がこれからね本当に大事になってくると思います。まあ、本当に長い経過をたどりますけれども、地域で支援するっていう実はこれやってみないとどれだけですね可能性が大きいか、ね、なかなか実感がピンとこないかもしれませんけれども、今全国各地で地域を舞台に初期の頃から中盤そして最後の頃も地域の中で暮らそうというねそんな取り組みが広がってきています。これ本当に地域で支えられるかどうか56ページ目のですね2本の曲線があると思いますが、認知症になってからも本人の状態が落ちないでいい経過をたどり続ける、これ本人が持っている底力を最大限発揮しながらいい生き方ができるにはこれ地域の専門職地域の人々が一緒になってですね支えていく、これが大きなこのいい経過のね鍵になってきます。どんどんどんどん悪くなる一方というのはこれまでの支援の理解や支援だけではなく支援だけではなくてつながりが不足している一部の人だけで支えていることでこの状態のね悪化が作られがちですので、ぜひこれから地域の専門職地域の人たちが一緒になりながら一人でも多くの人がいい経過をたどっていけるように地域ぐるみの支援みんなで、ね、本当に作り出していければというふうに思います。
認知症の人の生活を支える5回にわたりましてお話は認知症介護研究研修東京センター研究部長の永田久美子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
社会福祉セミナーを終わります。